地博物館プレゼンツラジオ電波第3回。この番組は妄想のパラダイス地博物館の提供でお送りいたします。
かわいい不思議子ちゃんと
怪しい館長、
郊外ビルムカデ猿、
不思議博物館。
詳しくは不思議博物館で検索してね。
お久しぶりです。 DNA です。
はい、館長です。
この番組は九州電波通り管理人の DNA と、不思議博物館の館長の鷲見さんによるトーク番組です。で、不思議博物館について、知らない人もいると思いますので、前回も説明いたしましたけれども、軽く説明したいと思います。館長お願いします。
中川の山のふもとで去年から開館している不思議博物館です。そこには不思議な生き物やゲーム、あと素敵な女の子のいるカフェなどを併設している文化施設です。
文化施設だったんですか。
はい。現状の生活に不満を感じている人、どこか不思議な世界へ逃げ出したい人、寝とけばっかりでもう飽きたなっていう方はぜひ遊びに来てくださいね。
ね。詳しくは、不思議博物館で検索してみてください。また、番組配信のページにもリンクを載せておりますので、そちらの方からご覧になってください。ここで、いきなり1通お便りを紹介
したいと思います。はい、
お便り紹介
1通だけですか。はい、
1通だけという
か、
はい、収録する前に直接いただきまして、
しかも直接という
直接、はい、そちらのお便りのを紹介したいと思います。アスタリリクスさんからのお便りです。こんな感じのお便りなんですけれど、はい、ナマステ、不思議博物館から投稿しています。アスタリスクと申します。パーソナリティさんはどういったきっかけでネットラジオを始めたんですか。もしよければ教えてください、というお便りです。お便りありがとうございます。ネットラジオの始めたきっかけなんですけれども、正直言うとよく覚えてないんですよね。一応最初のその放送のを聞いていただけたら分かると思うんですけれども、最初はなんか鉄道が私好きなんで、鉄道の音声などとかをアップしていこうと思って始めたんですけれども、
なんかよく女の子の鉄道の女の子のイラスト書かれてますよね。ちょっとロリっぽい、あれ結構素敵ですよね。最初見せていただいたんです
けど、ありがとうございます。
鉄道とロリとどっちが好きなのかとか、それはいいというか話し続けてください。
鉄道とロリ どっちが好き？どっちも好き。
どっちも。はい。うん、ですよね。
それはともかく。もともと収録する場所として、自宅で収録するのはいろいろちょっと困難なんで、不思議博物館という、素敵な場所があるんで、そっちで収録しようということにして、館長の鷲見さんと二人で話していこうという番組に今はなってますね。というわけで、最初始めたきっかけと、今やってることっては違うんだけれども、きっかけとしては鉄道の音をアップしていこうと思ったっていうのは、きっかけですよね。これからも、もしよかったらこの番組をよろしくお願いいたします。さて、最近、不思議博物館で起こったことで、話題といったら、あの巨大クリムゾンでクリアした人がいるということで。
はい、そうなんですよ。ラスボスをクリアした人がついに現れました。作ってもう、かれこれ4年経つんですけれども、こんなに早く、現れると思いませんでした。
これは、館長でも確かクリアできなかったですね。
もう無理です。はい。ですよね。結構頑張ったんですけど、ちょっと人間を超えた能力がないと無理じゃないかって思ってたんで、クリアした彼がずっとやってた時も半信半疑で見てたんですよね。どうせできんだろうみたいなぐらいで、そうして見てたらですね、クリアしたって急に言い出すもんだから、マジでと思って見に行ったら、もうエンディングが流れてるんですよ。あ、本当やんと思って、デスクリプトのご存知の方なら知ってると思うんですけど、B コントローラーでスキップしてクリアすることはできるんですけど、巨大クリムゾンはその機能がつい B コントローラー露出してないから不可能なんですよ。なんでそれは間違いないんですよ、その人がクリアしたっていうことは。
あ、そうそう、巨大クリブゾンについてまだ説明してなかったんで、ちょっと説明をしておきましょうか。で、まあ、巨大クリブゾンというのは、知っている人は知ってる、あの、伝説のクソゲー、
はい、
デスクリムゾン。このゲームのコントローラーを、
もともと遊びにくいゲームなんですけれども、さらに遊びにくくするというコンセプトのもとで、眼根のサイズを 3.5 メートルに巨大化させたという作品です。
とんでもなくこう巨大なコントローラーになっている
という、コントローラーに振り回されてしまうという感じですね、ゲームやってると。
まあ、そういったもので、もともと遊びにくいゲームを そういった遊びにくいコントローラーでクリアした人が現れたちゃったという、
ちゃったという、なんかそう、びっくりしたと同時になんか寂しい気持ちになったんですよね。あ、これで何かこう一つのが終わってしまったみたいな。
そう、私はその場に直接いたわけじゃないんですけれども、あのニコニコ動画の方にアップロードされて、はい、あのこちらの方を見たんですけど、あのなんというか壮絶というか、もうなんか攻略という以前にまず体力との勝負、
ね、
だったんじゃないかみたいな。
なんかそう、来館する前に筋トレされたそうです。
あ、やっぱり本当に筋トレされた、
ね、本当ですよ。あと精神の集中ですね。
すごいですよね。
瞑想を少ししてやるみたいな
瞑想で、これあのクリアした人はくしくもデスクリムゾンの発売日だったっていう。
そうそう、偶然なんです。
偶然だけど、なんかすごい巡り合わせみたいなものが、
クリアした方もあの名古屋から時々ちょくちょく来てクリアしに来てたんですけどね。
名古屋から来て
何回目ぐらいかな、6回目ぐらいですね、うちに来たの。
すごいですよね。
はい、
まあそんなことがあったということで、まあすごいなという、ね、まあ、
すごいなということでした。
でした
、はい、次
次九州電波通り同人活動最前線かっこかり、わー、わこのコーナーでは、九州電波通りの、DNA がやってる同人活動のことを、まあ、紹介していこうというコーナーです。まあ、以前もやりましたけれども、まあ、私はものすごいあの絵を描くのが遅い人間で、なかなか、うん、あの締め切り、
いつもな、描いてる描いてるって言いながらなかなか描いてなんか進まないですよね。
そもそもあのうちのサイトを見てる人はもともと私が絵を描くということすら知らない人が結構いるみたいで、ダナさん絵描くんですかとか言われたりするんですよね。まあ一応描いてるんで、まあ、よろしくお願いしますということと、まあ、アピールも兼ねて、まあ、こうやってコーナーを立てているわけですけれども、で、まあ、私 その同人活動の、まあ、主な内容としては東方プロジェクトという、まあ、シューティングゲームの、
あ、なんかあの僕はよく知らないの、東方で有名な、なんか綺麗なシューティングゲームで、なんか女の子が出てくるやつですね。
まあそんな感じのをやってます。というわけで、今後のあうちのサークルのイベントの予定でも、まあ宣伝があったら紹介してみようというわけで、でこれからのイベントの予定なんですけれども、10月12日、月曜日の祝日体育の日、福岡市中央区展示の、つくし会館というところで、ゲームズ天神 B2009 というイベントがあります。でこちらの方でに参加いたします。で一応これ、ゲームオンリーのイベントという感じになってます。まあ、ゲームオンリーだけどゲームのジャンルは何でもいいというイベントなんですね。
へ
ー、で、まあ、でイベント内の企画に大阪へ行けない人のための天神の東方クオン郷というイベントがあります。で、まあ、これは、要するに東方のイベントですね。で、まあ、この東方のイベントで、なぜ大阪に行けない人のためのっていうのがあると、東方のイベントで非常に、あの、大規模なイベントは、東方コーロームというのが10月11日に、
あ、その、前の日ってことですね。
はい、あるんで、まあ、まあ、12日に福岡で、こういうイベントで参加している人は、まあ、ほぼ確実に大阪のイベントなんかに参加しないだろうということで、こういうタイトルがついてるという。ちなみにこの10月11日というのは私の誕生日です。
あ、おめでとうございますって。いくつになるんですか？
いや、秘密です。
秘密ですか？はい。
でも何かください。あの、やってきた人は何かください。あ、
はい。なんか折り紙でも折りましょうかね、じゃあ。
まあ、それは冗談として、まあ、はい、まあ、なんか来てください。
はい。
はい。で、それから、まあ、その次の月、11月の15日、今度は北九州市。北九州市の小倉北区というか、まあ、小倉駅からはすぐ近くなんですけれど、 西日本総合展示場の新館、あ
でっかい立派なあの 磯崎新の建物で、
あそうなんですか、知らなかった、はい、今知りました、まあ、そちらの方で大九州東方祭という、まあ、これは東方プロジェクトオンリーのイベントです。でこちらの方に参加いたします。で、まあ、東方プロジェクト知ってる方ならご存知かと思いますけれども、あのこちらのイベントは以前、天神で博多東方祭というイベントであの開催したときに、会場があのキャパシティを大きくオーバーして、あの行列がものすごい勢いできたという、
だからえらい人気なんですね。
そう、あのなんかなんだっけ、100ぐらいのキャパシティのところになんか 1000ぐらい来たとかなんかそういった感じ、らしいんで、なんかあの本当にどうしようもない、
あるんだ
そう、どうしようもないことになって、
気が知れないですね
そう、で、まあ、これじゃ福岡であのこんな規模でやれるとこはない、福岡市内でないということだったんで、じゃあ仕方がない北九州でやろうということで、北九州の西日本総合展示場でやるということになってます、
ね、かなりでかいですもんね、うん、あそこは。
でここで、300スペース募集したんですけれども、あの現時点であのホームページイベントの公式のホームページ見たら、300スペースきっちりいっちゃってるんですよね。で現時点なんでもしかしたらオーバーして下手したら抽選になるかもしれないっていう、なんかものすごいことやってるんですけれども、まあ、そちらの方でイベントに参加させていただきます。まあ多分人が多いと思うので、私あの人が多いとテンパるんでテンパってると思います。で、まあ、こちらのイベントで、まあ、私とは直接関係ないんですけれども、あの板瀬展示会というのがありますので、
つまりはその西日本総合展示場の駐車場を使って展示してるんですかね。
いやなんか
違うスペースに、
西日本総合展示場のあの
中に
車を入れるらしいです、板状。
あ、いいですね。
だからもう仮に雨が降っても大丈夫だしとか、そういう感じらしいですね。で、コスプレもあるらしいんで、あの板車の前で見え切って写真撮影とかできるとか、なんか
いいですね。
あの主催の人がアピールしてます。
ちなみにその板車はあの東方じゃなくて全部どれでもいいんですかね。
基本的に東方だと思うんですけどね。特に書いてないけど、まあ東方のでしょうね。まあ、
流れ的にそうですよね。ね、
まああの某有名あの増田さんが、ちゃんこ増田さんがやってるんですけど。
ちゃんこ増田さん。
主催の方が。
なんか有名なんです。
有名なんです。まあ多分、長くなるから
な。チラシ立派ですね。なんか今。うん、そう絵が綺麗ですね。うん、
でこちらの、イベント参加に関してもう一通お便り来ておりますので、ここで紹介したいと思います。安井武田信玄さんからのお便りです。どうもこんにちは、何度かサイトの方でお世話になっております安井武田信玄です。大九州東方祭の当選おめでとうございます。自分はこちら北九州市が地元で、博多に行こうとしても頻繁に行けないため当日を楽しみにしている次第です。忙しいとは思いますが、そちらがよろしければご挨拶に伺いたいところです。大九州東方祭の新刊はどのような内容を予定しているのでしょうか、というお便りです。お便りありがとうございます。で、まあ、新刊の予定なんですけれども、まあ、うちのサークルが結構特殊で、まあ、大体のところが東方のジャンルで参加してるんですけど、なんか出してる本が結構なんか変な感じで変ですよね。
うん、なんかちょっと東方詳しくないのよくわからないんですけど、カメラの説明とかがいっぱい出てきてて、
そうそうそう、
なんかその辺はちょっと資料的でかっこいいなと思いました。
そう、東方ってシューティングゲームでなぜかこうカメラを描きたがるとか、
なんかあのカメラ持ってる天狗の女の子のイラスト見ましたけど、
そうそうそう、
なんかその組み合わせ面白いですよね。なんだそりゃみたいな感じで、
まあ、この、まあ、東方のチャメマルアヤっていう天狗のキャラクターが、まあ、新聞記者の天狗っていう、
新聞記者なんだあの子は。
そのキャラがカメラ使ってるんだけど、これ公式設定で古いカメラ使ってるって設定だから、で、まあ、私古いカメラ好きだから、まあ、このキャラを描きたいっていうのは、まあ、ともかくだけどカメラ描きたいっていうのがメインでやってるって。
女の子もカメラも両方描けてしまう素敵な
キャラ、
ね、一番好きなんですか、やっぱり
一番好きです。
あ、一番好きなんだ。
いいですね。ていうかカメラ持ってる女の子っていいですよね。
何でも好きんだ
いいじゃん。まあそんな感じで、
そうですね、うん、
で、まあ、だからそんな感じなんですよね、うちのサークルっていうのが。で、まあだから、まあいつものようにカメラを描いてるんじゃないかなっていう。まあ基本うちはイラスト本はあんまりっていうか今まで出してないんで、多分漫画は描いてると思います。で、 は大九州東方祭でマルキューっていうついてるから、マルキューといえばまあチェルノなんですよ。あのスミさんは分かんない
と思うんです。ちょっと分かんない、うん、キューキュ
ー、そうそうそう、
ん、なんですか、そうそうそう、青いやつ、
そうそうそう、あ、今藤井子ちゃんの話ですけど、藤井
子ちゃん喋っていいです
そう、あのまあチェルノさん私なぜかチェルノさんって呼んだけど、大九州東方祭キューがついてるから、まあチェルノでもチルノとアヤで何か書こうかなとか思いつつ、まあ予定は未定なんで、まあその時書きたいもの書きますみたいな。ま
あ頑張って、あの可愛い女の子とあとパンチラも忘れずにお願いします
あの館長さん、あの私が最初に出した本のパンチラ見せたら、なんかやたらパンチラにこだわるんですよね
なんかそのいや、なんかロマンを感じますよね、なんか想像力という
か、あのパンチラってそんなロマンなんですか
ですね。
いや、うんうん、
じゃあなんか、まあ、その辺もなんかもう皆さん、あ、まあ、基本ですよ、
うん、
あえて言うまでもないみたいな。
じゃあなんかその辺も入れつつ書いていこうかなと思います、はい。というわけで、イベントの参加のお知らせのコーナーでした。
でした。
でした。
ここは中川の山奥にあると言われている妄想のパラダイス。
なんだこの階段は、上に何かあるぞ、気をつけろ。せっかくだから俺はこの赤錆びた扉を選ぶぜ。
不思議、はい、不思議、不思議博物館。
詳しくは不思議博物館で検索してね。
裏不思議子ちゃんの PR コーナー。
わ
あ、このコーナーでは、裏不思議子ちゃんである、何でしたっけ、
うびちゃんです
の、
あ、そう、裏不思議子ちゃんっていうのはですね、不思議博物館に住んでいる不思議子ちゃんの中の亜種。
亜種なんだ。
亜種なんです正式じゃなくて亜種でちょっと違うんですよ、が裏不思議子ちゃんで2代目になります。
で、そちらの方からちょっと PR をしてもらおうということで、
はい、楽しみですね。
よろしくお願いします。
お願いします。
はじめまして、裏不思議子のうびです。不思議博物館で不思議子をしてる日以外はバンドをしていまして、お散歩タンク、まあ、本当はおちんぽタンクっていうバンド
あ、なんですってちょっと今よく
聞こえない。おちんぽタンクっていうアニソンのコピーバンドをしているんですよ。
あ、なんかいいですね、なんか可愛くて名前が
そうだ、ですね、そのバンドがちょくちょく活動していまして、10月の24日アニゲーソニックという、アニソンバンドがたくさん出るイベントに出させてもらうんですよ。でですね、まあ興味を持った方はどうぞおちんぽタンクと検索してみてください。
お散歩どっちで検索、どっちでも出ますか。
いやいや、おちんぽですね。おちんぽはひらがなで戦車と書いて、漢字戦車と書いてタンクって
言うんです。タンクというんですね。わかりました。というか、あの不思議博物館 のプロフィールコーナーからもリンクしてますのでそちらからでも。
そうですね、あと
わかります、
まあ、番組の配信ページの方にリンクを載せておきますので、まあ、そちらの方からも飛べると思いますので、よろしくお願いします、
はい。あ、開催の日って、何曜日ですかね。
土曜日です。
土曜日ですね、
う
ん、
そうです。
じゃあ館長も開館日でじゃないので
ライブに行って、騒いだ後に次不思議博物館開館日で。
あ、そうなん
だいい流れですね、というわけで、浦敷子ちゃんの PR コーナーでした。でした。
でした。
でした。わせっかくだから博物館収蔵品紹介。
わ
あ、このコーナーでは、不思議博物館に、展示してある、収蔵品を紹介してみたいと思います、
はい。第2回目の今回は
そうですね、
カナブンの夢という作品を紹介します、はい、これですね、
まあ、こちらはなんていうんですかね、透明のケースにこう、まあ、カナブンが、うん、大きいカナブンが
20センチぐらいのカナブンが入ってます。
入ってる。でなんか
でお腹のところが開いてて、なんかあの 卵みたいなものがボロボロボロっていっぱい出てきているという作品です。
で、これの作品にはちょっとあの仕掛けがあるんですよね。
あ、はい、あ、仕掛け、そうですね。こんなところになんか押すって書いてあるなんかボタンみたいなのが見えますね。
そうそうそう、押すって書いてあるね。
なんでしょうこれ、はい、
でここを、まあ、押すって書いてるから、まあ、押してみましょうか。
押してみましょう。押してみますね。おお、なんだこれは。
まあ、
中のカナブンがブルブル震えて、中の卵があのブルブル動いてます。
と、そういう。
まあ、そんだけです、作品的には。
まあ、でも一応これはなんかあの由来があるらしいですよね。
はい。あの、もともとはですね、2003年に作った作品なんですけれども、その2年前、2001年に僕は夢で、実際あのカナブン、これぐらいの20センチのカナブンが出てくる夢を見ました。
で、
この大きさの20センチのカナブンなんですよ。うわっと思って、ただカナブンのこうお腹から急にこう卵がボロボロボロボロ出てきて、それを食べるというそんな夢を見たんです。それが結構印象的で、こうなんかあるかもしれないというので、その2年後に実際それを立体化して表現してみました。で、これ結構ね、あのなんかあの卵とか丸いブツブツとか嫌いな人は苦手みたいで、
ダメな人はすごいダメそうですよね。
そう、女性であの若い子ほどですね、若くて可愛い子ほどあの押すとうわとかキャーとか言ってすごいびっくりします。あの子供を産んだようなあのおばさまはあんまりびっくりしないっていう、いいんですか、
ね、
はい、ふーんみたいな感じで、ああ、うん、なんか動いたねみたいなリアクションが少ないのでもうすごいがっかりです。
まあ、
そういう作品です、
まあ、そうですね。この作品の、まあ、画像自体は、後で、まあ、配信のページにちょっと載せてみようかと思いますけど、まあ、できれば、博物館まで来て、
見に来て、あの、ボタンを
押してみて、
ブルブルっとこう押してみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
かわいい不思議子ちゃんと、
怪しい館長、
公害ビル、ムカデ、サル、
不思議博物館。
詳しくは不思議博物館で検索してね。
エンディング、
エンディング、
というわけで、まあ、いろいろやってきましたけど、今回は、この辺りでこの番組はエンディングということになっております。で、この番組では、お便りを募集しております。番組をお聞きになった感想、またはご意見、または、この番組やってほしいことなど何でもご気軽に お送りくださいませ。噛んじゃった。またイベントや自分のサークルなどの宣伝告知も大歓迎です。こういった、告知とか宣伝とかでもあの完全に無償で紹介いたしますので、あの遠慮なくお送りくださいませ。送り先は、これもまた番組配信ページに載せておりますので、そちらから、どしどしお送りくださいませと、まあ、こうやって、まあ、募集をするんですけれども、なかなかお便り来ないんですよね、これがまた。
なんかそうみたいですね。結構。ぼやいてましたね。
そう、お便り来ないんですよね。まあ、というわけで、まあ、本当に、匿名とかでも全然 OK なんで、もう、
あの。なんか嫌がらせメールでもいいので、あの送ってやってください。
あ、そう。あの、嫌がらせとか、あの、苦情とかでもネタになるんで、何でも送ってください。あの、はい、あのなんか一文だけなんかこう、意味深な単語が入ってるとか、そういうのすごい、あの、なんかネタになっていいか。
館長も昔、あの、テレビ局にあの再放送してほしい番組があってですね、あの、放送してくれないとうんこ送るぞっていうハガキを送ったことがあります。中学1年の時ですけど、そんなんでもいいので、あの、
いいのか
送ってください。
まあ、というわけで、まあ、こういう感じで、まあ、今回の収録が終わろうとしているわけです。まあ、どうでしたか、今回の担当は。
でしたか。はい、やっぱり、もうちょっと不思議子ちゃんの出番を増やしたいですね。なんか考えましょう。その辺、
うん、まあ、そのあたりは、まあ、次回あたりに考える、
はい。次回、交互期待。
交互期待。
ついに不思議子ちゃんが、
何を考えたの？
脱ぐって、いや脱ぐって言いたいけど、ちょっと、
ダメ
絶対脱がない。
今だ
な。脱いでもラジオだから、まあ、見えないし。
見えないし。
今脱げる。
ああ、何をするの？
ああ、何をする？という、こう。
意外と、あの、綺麗な肌なんだね。
という、なんかこう、意味深な、こう、演出はできるけど、意味がないでしょ。まあまあ、それはやりません。
できません。
できません、やりません。この番組は妄想のパラダイス不思議博物館の提供でお送りいたしました。それではまた、
さようなら、
さようなら、いや、また来週じゃない、また次回、
また次回、
それでは
なんかはっきりしないみたいな。